21、学校支援ボランティア、地域で育む清瀬の子。1分。清瀬市立小中学校では、日々の学校教育、イベントなどでお手伝いいただけるボランティアを募集しています。対象、16歳以上、市外在住も可。なお、学生は保護者の同意を得た上でご応募ください。申し込みフォームで。申し込みフォームの QR コードがあります。問い合わせ、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ係。電話、042-497-1815。詳しくはこちら、QR コードがあります。22、児童手当、児童育成手当、児童扶養手当、令和7年度支給年間スケジュール。3分。年度途中で各手当の受給資格がなくなった方は、資格消滅日の翌月に手当を支給します。詳細は各表をご参照ください。はじめに児童手当の表です。支給日、内訳の順に読みます。4月15日火曜日、2月3月分。6月13日金曜日、4月5月分。8月15日金曜日、6月7月分。10月15日水曜日、8月9月分。12月15日月曜日、10月11月分。令和8年2月13日金曜日、12月令和8年1月分。次に、児童育成手当の表です。6月13日金曜日、2月から5月分。10月15日水曜日、6月から9月分。令和8年2月13日金曜日、10月から令和8年1月分。児童扶養手当の表です。5月15日木曜日、3月4月分。7月15日火曜日、5月6月分。9月12日金曜日、7月8月分。11月14日金曜日、9月10月分。令和8年1月15日木曜日、11月12月分。令和8年3月13日金曜日、令和8年1月2月分。今日終わり。問い合わせ、子育て支援課、子育て支援係。電話、042-497-2088。23、子宮頸がん HPV ワクチンの接種をご検討ください。2分。対象と予診票の発送時期。対象1、平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに HPV ワクチンを1回以上接種したことがある方。発送済み。対象2、平成21年4月2日から平成25年4月1日生まれの女性。発送済み。対象3、新小学6年生。平成25年4月2日から平成26年4月1日生まれの女性。4月中に発送予定。 なお、大正のうち、平成9年4月2日から平成22年4月1日生まれの女性の方は、令和8年3月31日で公費、無料接種期間が終了しますので注意してください。場所、指定医療機関。持ち物、清瀬市の予診票。母子健康手帳。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ、子育て支援課、母子保健係。電話、042-497-2077。24、男子の HPV ワクチン任意予防接種費用助成を実施。1分30秒。HPV、ヒトパピローマウイルスは、男性では肛門がん等や性感染症の原因となります。HPV ワクチンを接種することで、それらの予防効果が期待できます。対象、市に住民登録のある小学6年生から高校1年生相当まで、平成21年4月2日から平成26年4月1日生まれの男子。費用、1回につき1100円。助成回数、3回。対象ワクチン、4価 HPV ワクチン、ガーダシル。持ち物、母子健康手帳。お子さんの住所確認書類。健康保険証や医療証など。なお、市役所での申請は不要です。直接医療機関にお問い合わせください。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ、子育て支援課、母子保健係。電話、042-497-2077。25、スマホサロン、清瀬スマホチャレンジ事業。1分。スマートフォンのお困りごとや、わからないことなどを相談できるスマホサロンを今年度も開設します。参加可能な時間に直接会場にお越しください。予約不要。対象、スマートフォンをお持ちの方。スマホ講座に参加されていた方も可。日時、4月1日火曜日以降の毎週火曜日午後1時30分から4時30分まで。祝日休館日を除く。場所、清瀬欅ホール。直接会場へ。費用、無料。持ち物、ご自身のスマートフォン。問い合わせ、コールセンター、清瀬市委託先。電話、0120-630-057。26、竹岡多世代交流施設の設置及び竹岡集会所に関する意見交換会の開催。1分。竹岡老人憩いの家、竹岡2丁目は建て替え工事を行い、子どもから高齢者までの多世代が交流できる地域コミュニティの拠点施設、竹岡多世代交流施設として、令和8年度にオープン予定です。オープンに伴い、建て替え工事及び竹岡集会所についての意見交換会を開催します。日時、4月23日水曜日、午後2時30分から。場所、竹岡地域市民センター。直接会場へ。問い合わせ、市民協働課協働係。電話、042-497-1803。 27第12回特別弔慰金の請求手続きについて予約制2分混雑緩和のため請求手続きは予約制とさせていただきます。4月21日月曜日以降、福祉総務課福祉総務係電話042-497-2056 までお電話いただき、来庁の予約をお願いします。戦後80周年にあたり、国として弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。前回、第11回特別弔慰金に引き続いて受給される方も手続きが必要です。対象者、戦没者等の死亡当時のご遺族で、恩給法による公務扶助料や戦傷病者、戦没者、遺族等援護法による遺族年金等を受ける方がいない場合に、戦順位のご遺族1名に支給。戦没者等との続き柄などにより、請求できる順位や要件が定められています。請求期限、令和10年3月31日頃。請求受付期間は3年間。支給内容、額面27万5千円、5年償還の記名国債。問い合わせ、福祉総務課福祉総務係。電話、042-497-2056。28、高齢者世帯に自動通話録音機能付き電話機などの購入費の一部を助成します。2分、対象、市内在住の65歳以上の方、もしくは同居の方で、市税を滞納していない方。対象機器、公益財団法人全国防犯協会連合会による有料防犯電話推奨品目録に記載されており、令和7年1月1日から12月31日までに購入したもの。助成金額、機器の購入費、ポイント利用分を除くの4分の3、上限1万円。持ち物、1、申請書。市ホームページからダウンロードか。要押印。2、65歳以上の方の氏名、住所、年齢がわかるものの写し。3、申請者の氏名、品名、販売店名、日付の記載された領収書の写し。4、取扱説明書やカタログの写し。機器の品名、形式、主な仕様が記載されている部分のみ。5、補助金の振込先口座、申請者名義の通帳の写し。申し込み、持ち物1から5と印鑑持参の上、直接窓口へ。問い合わせ、消費生活センター、電話 042-495-6211。 19、プレイバック清瀬。2025年は清瀬市市政施行55周年。4分、第4回団地カルタと新しい生活。清瀬が町から市になるためには人口増加が必要であり、特に商工業従事者の割合増加が求められました。昭和40年に約3万人だった人口は、市政施行の昭和45年には約5万人に増加しました。その背景には、昭和30年代後半からの 団地造成が関係しています。この頃、野市を竹岡、中里では都営団地が造成され、昭和40年代には旭ヶ丘団地や代田団地へ住民の入居が開始されました。住民の出身地は様々で、市街周辺地域からも多くの人々が転入しました。家族構成は各家族、仕事は近郊の会社勤めが大半で、かつての農村社会とは大きく異なりました。団地では独自に自治会が組織され、共同生活を豊かに滞りなく過ごすための運営が行われました。旭ヶ丘団地自治会が昭和51年に制作した旭ヶ丘団地カルタには当時の生活を象徴する内容が描かれています。カルタからは自治会の参加や集合住宅における暮らしのマナー、通勤通学風景など団地ならではの生活事情やその生活への誇りを読み取ることができます。旭ヶ丘は子供のふるさとという札からは、新たに住むこの場所を子供にとっての故郷にしようという気持ちが伝わります。旭ヶ丘は子供のふるさとという札からは、新たに住むこの場所を子供にとってのふるさとにしようという気持ちが伝わります。清瀬における住宅の造成はその後も続き、令和7年の人口は約7万5000人に上ります。清瀬駅周辺にも大きな集合住宅が立ち並び、当時の新しい生活はごく一般的なものとなりました。旭ヶ丘団地カルタの札の写真があります。朝日、旭ヶ丘は子供のふるさと。お隣は前と後ろと上と下。ついてない。満員バスはまた通過。空大変。水を漏らして平誤り。それぞれの札には絵札がついています。写真終わり。清瀬市市政施工55周年のロゴマークがあります。清瀬市市政施工55周年について、詳しくはこちら、QR コードがあります。ここまでは太田京子でした。